天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご遺教。地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありませぬ。昭和28年6月1日拝礼。皆様本日は誠におめでとうございます。こうして、冬を通らせていただきまして、2月の13日石上金光大師様の月例祭を東京会にとりましては、恩人であります三代金光様の月命日、そして初代の月命日に合わせて、お仕えすることができて大変、ありがたいことでございます。皆さんはですね、このお正月が明けてから、この天地の移り変わりといいますかね、気候をどのように感じておられますでしょうか。私はもう本当に今年は暖かいなと思ってまして、まあ日に日に寒いですけどね、まあ、それにしてもこう暖かいなと思いまして、もう春が来たようなそういうものも感じます。しだれ梅の花もですね、ずいぶん早く咲きましたですね。いつもですと坂井先生がね、お国替えされた20日から25日ぐらいにね、咲くことが多いような印象ですけれども、もう咲いてますからね、早いなと思います。ただ、一昨日は、雪が降りましたですね。このままもう春が来るのかなと思ったらですね、結構降りましたね。その日はちょうど教区の行事がありまして、青年セミナーという行事がありましてですね、今回私が担当させてもらったんですけど、3ヶ月ぐらい前に、まあ来年は立教160年だから、立教聖女の前で記念写真撮れたらいいなと思ってたんですよ。ただこの時期毎年寒いんですよね。2月10日、ゆき子先生が生まれたのは12日で、高知でも雪が降ったそれでゆき子って名付けられたそうですからね、まあ年中でも一番寒い時期なんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういうことをこう、雪が降るかもしれないなってことをこう想像してました。そんなことはすっかり忘れましてですね、1月もあったかいし、2月に入ってもあったかいしね、これはもうこのまま春が来るかなと思ってたら、11日ね、朝降りましたですね。真備町のボランティアセンターの方が写真を送ってくれましたけど、真備町もね、辺り一面雪景色でした。御霊地もですね、雪景色でした。でただ雪が降ってましたんでね、みんな安全に無事に来れるかなということをこうご祈念しておりました。おかげさまでですね、みんな無事に参加できまして、しかもまあ雪が降ってましたからね、ちょっと街道の軒下をお借りして撮らんといけんかなと思ってたんですけども、写真をですね、ただちょうどこう雪が上がりましてですね、見事なその雪景色の立教聖女を拝見、真っ白なんです、屋根がね、真っ白な立教聖女を背景にですね、記念写真を撮らせていただくことができました。まあ、そうやってですね、天地の働きを実感しながらですね、まあ、ちょうどいい時に撮らせてもらったなと、ありがたく、もうまたとないですね、そういう写真は願ってもなかなかね撮れるもんじゃないですね。 神様がちゃんとお計らいくださったんだなということを、感じさせていただきました。さて、お話は変わりますが、ここ数日、感じさせていただいているところを少しお話しさせていただきたいと思います。まあ、ちょっと残念なニュースにもなりますけれども、子供さんをですね、虐待して、それが事件としてね取り上げられて、まあ、今国会でもいろいろとこう審議されている、まあ、ニュースでもね皆さんもよく見聞きされることなんじゃないかなと思います。今日もつむぎちゃんとゆのちゃんがね、お参りされてますけども、こうやって、みんなでね温かく見守られて成長できるのは本当にありがたいことですけども、残念ながらその真逆に近いことがね実際に、ございます。でこのことを私もずっとですね、どういうこととして受け止めさせてもらったらいいのかなということを今神様に心を向けさせてもらってるんですね。皆さんはどういうふうに、受け止めて、おられますでしょうか。もちろんねそういうことをしたお父さんがもうけしからんということに尽きるのかもしれませんが、どうもそれだけではなさそうな感じがするんですね。で、遡ってみますとですね、まあ、たまたま青年セミナーでも取り扱ったんですけど、教祖様の時代にですね、子供を間引くということがあったんですね。子供さんを間引くということがね、それが絵に残ってるんです、ね、大切な我が子をですね泣きながら間引かなきゃいけないそのお母さんの思いがね、絵に残ってるんですね。これは本当に苦しいことだと思いますね。そうしないと生活が成り立たないということだったんでしょうかね。非常に厳しいものを感じます。でそれはまあ江戸時代だけのことでもなさそうなんですね。今回のその虐待の問題はまあその生活費とかね厳しさということなのかまた違うことなのかそれはちょっと分かりませんね。しかしそういう面もあるかもしれないし、またですねこういうこともありますよね。子供さんがなかなかねお父さんの言うことを聞いてくれない、ね、だからお父さんとしてはカッとなってしまったかもしれない。あるいはそのお父さんがですね、職場でいろいろいじめにあってたかもしれない、ね、それでむしゃくしゃして子供に当たってたかもしれない。そんなことをいろいろ考えますとですね、その起こってしまった問題の背景にあるところというのはね、ひょっとしたら私たちみんな、ね、共通する問題がね今世の中にたくさんあるんじゃないかなということを思うんですよね。でその一つの、まあ、見方としてですね、人というのはねどういう生き方をするのかということが言えるんじゃないかなと思いますね。皆さんはどういうことを大事に生きておられるかということですね。で、おそらくですねよりよく生きていこうというね、考えがあるんじゃないかなと。よりよく生きていくのがいいんだと、ね、それはそれで本当にねよりよく生きていくことができるのは素晴らしいことだと思うんですけど、じゃあよりよく生きられない方はどうなってしまうのかですね。ただ生きるという生き方もあるんじゃないかなということをね、思わせてもらうんですね。ただ生きる、よりよく生きることはできないけどもただ生きるということもね、あるんじゃないかなとですね。どうも教祖様の目線というのは、よりよく生きるということもね、たくさん教えておられますけど、ただ生きるということも大切に、むしろただ生きるというところに目線をね、置いておられたような感じがするんですね。最近知ったんですけども、ダウン症というね、症状があります。遺伝子が一つ違うんですよね。でダウン症のことをですねその出生前診断ということでね 妊娠して生まれる前の間にそのダウン症と分かったらもう出産しないというふうなね、診断の是非がこう問われたりしてます。皆さんはどういうふうにお考えでしょうか。で実際にですねダウン症の子どもさんの、気持ちをですねアンケートに取った結果があるんです。あなたは幸せですかというふうなアンケートを取った。そしたらですねダウン症の子どもさんたちのほとんどが幸せですと答えている。生まれてきてよかったと感じておられるんですね。生きててよかったと思って、お父さんお母さんはじめね周りの人が一生懸命ね、生活を支えてくださって、私はそれ聞いた時衝撃を受けましたね。ダウン症に生まれたら大変じゃないかなとね。他の子供たちと比べてもできないこともねありますし、苦しいんじゃないかなと、辛いんじゃないかなと、不幸なんじゃないかなというふうなこう偏見というかね、勝手にそう思ってます。でも実際は違うそうなんですね。ダウン症の子供さん本人がそう答えてるんです。幸せだと。これはどういうことなんでしょうか。ただ生きることに幸せを感じておられるんですね。世の中で活躍するとかね、よりよく生きるということを幸せとしているのではないということのようなんですね。それからもう一つ分かってきたことがですね、暑い地域ですとマラリアという病気があるそうなんですけどね、マラリアになると、まあ、危険なわけですよね。そのダウン症の方はマラリアに負けないそうなんですね。だからその人類の歴史全体で考えたときにですね、ダウン症の方がいたから生き延びられたということも言えるという研究もあるそうなんですね。こう見たときにじゃあどうでしょうかね、必要な命ということなんじゃないでしょうかね。ですから、私たちのねこの今いただいている心と体というのはね、全て神様がいいようにしてくださっているということですね。いろんなね、できないこと不都合なことありますけど、それも含めてやっぱり必要なんでしょうね。ですからダウン症の方もおられるしね、いろんなこう障害を抱えた方がおられるわけですけども、よりよく生きるということを大事にしていくと、ね、ひょっとしたらこう排除されてしまう、生き方かもしれません。ただ生きるということを大事にしていくとですね、みんな素晴らしい、みんな神様の氏子でね、みんなよく生きているということになるんじゃないかなということをね、思わせていただくんですね。そういうことを思いますと、教祖様が残されている教えでですね、日に日に生きるが真理なりという教えがあるんですよ。日に日に生きるが真理なり。私この教えがですね、最初知った時ね、なんかこう消極的なというかね、生きてるんだからもうそれでね、もっと上を目指さないととかね、そんなことをこう思ったりして、もっと立派な人にならんととかね、もっとちゃんとせんといけんっていう、そういう教えかなと思ったら、日に日に生きるが真理なり、なんかこう後ろ向きだなというかね、消極的だなというような印象を私は持ってたんですけど、最近ですね、日に日に生きるが真理になりというものすごい教えだなということをね、思わせていただくんですね。教祖様も実際家族を次々と亡くしてですね、なんでこんなことになるんじゃろうかという思いでね生きておられて、で自分も病気になっても生きるか死ぬかというところをね通られて、生きていられるということね、命があるということはこんなにすごいことなんだということに気づかれたんだと思うんですね。ですから日に日に生きるが真理になりというのは、もうまさにね、いろんな問題があり、いろんな不都合があるけども、とにかく神様からいただいている命なんだからね、生きていくことね、それには辛抱も伴うと思いますけどね、うまくいかない、あの人はあんなに幸せなのになんで私はこんな不幸なんじゃろうかっていうことではないということだと思うんですね。日に日に生きるが真理なりという、そういう教えがですね、今 私の中でも非常に大切なことを教祖様教えてくださっているなと、ね、下手をするとね、よりよく生きるということを突き詰めていくとね、できる人だけ生き残っていけばいいとね、他のやつはいなくなってもいいんだみたいなね、何年か前にありましたよね、福祉施設でね、優生思想ですかね、たくさんの方が命を失いましたけどね、そういうことになりかねない、そうじゃないですね、世話になるすべてに礼を言う心ということもね、教えてくださっています。東教会では神様ありがとう、すべてにありがとうということを教えてくださっています。それがそのよりよく生きるということを前提にしたものだとすると、ちょっと無理が出てくるんですね。ただ生きるということ、そのことをね、大切にしていかないと、なかなかですね、うちの奥さんはねちゃんとしてないなとかね、うちの旦那さんはなんでちゃんとせんのだろうかとか、うちの子供はなんでね言うことを聞いてくれるのかなとかね、そういう不平不足になってしまうんですね。それよりよく生きることが前提となっているんでしょうね。そうではなくて、ただ生きるということですね。命をいただいていること、それぞれ問題がある、それが自然なわけですね。そういう、違いがあり問題がありね、できないことがあるのがお互いでありまして、それを認めていくね、そういう生き方になっていくんじゃないかなというふうに思わせていただきまして、日に日に生きるが信心なりというね、教祖様が教えてくださっている、そこはまあ、そこはまさに神様ありがとう、すべてにありがとうのね、生き方なんじゃないかなということを思わせていただいております。ご清聴いただきましてありがとうございます。